こんばんは。
こんばんは。
再びイエス様を褒めたたえることができることを感謝します。ご一緒にペテロの手紙第2の2章、今日は4節から9節をご一緒にお読みしましょう。 YouTube で礼拝会をご一緒の皆様、感謝します。ありがとうございます。祝福があふれています。ペテロの手紙第2 2章の4節から9節をご一緒に読んでいきましょう。はい。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのはこの義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。お祈りします。天皇お父様、あなたの真理の御言葉によって私たちを性別してくださり、心と思いがひたすらあなたに向かうことができますように、私たちを訓練してください。語る私は至らないものです。神様、憐れんでくださり、どうか共に私たちがあなたの御心を受け取ることができますように、心と思いを照らしてください。また御言葉を行うものであらせてください。ご聖霊様の助けがなければ私はできませんが、あなたが助けてくださるとき、どんなことでもすることができることを感謝します。イエス様の御名を呼んでお祈りします。アーメン。今日のこの箇所はまたまた難しい聖書のお言葉です。特に4節は難しいお言葉です。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。怖いですね。実は聖書の中には、御使いが罪を犯したって書いてあるのはここしかないんですよ。で、どうやって悪魔が誕生するに至ったのかということも聖書ははっきりは書いてないんです。エゼキエル書にある予言、ツロの王様に対する予言が実はルシファーのこと、明けの明星よと言っているので、その今はサタンと呼ばれるもののことを指しているのであろうと解釈されているんです。だけど名前を出して御使いが罪を犯したって書いてあるところはここ以外にないんですよね。で、聖書の原則として一箇所から神学を作り出してはいけないっていうのが原則としてあるんです。一つの言葉だけではそれが必ずしも真理であると言い切ってはいけないっていうのが大事な原則なんですね。で、それは私たち学者でなくてもみんな気をつけなければいけません。たった一つの聖書の言葉でそれが神様のお心の全体だというふうに思ってしまうことは危険を伴います。必ずしも間違いではなくても危険を伴うんです。たまたま、例えば神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、その一節だけで神様は世界を愛しているというのは正しいわけです。たまたま でもそれは聖書の他にもたくさん書いてあるからなんです。だからはっきりと言えるんですね。で、私たちが聖書を読むときに一つの言葉ですごく恵まれたからといってそれが全体、聖書全体の真理だというふうに思わないことが大切なわけです。いずれにしても聖書に書いてあるからには私たちは疑うことはしません。疑ってはいけません。ただわからないことはわからないっていうことが大事なんですね。はっきりはわからない。おそらくはサタンというのは天使の中の長賛美を司っていた存在で、その存在が御使いの一番偉かったものが神様の上に立つ、自分が神になろうとしたであろうと、それは十分に想像ができるんです。しかし断定してはいけないんです。そうなんだって言い切ってはいけないんです。私たちはそのように信じますということは許されます。しかし聖書はいくつもの箇所を通してはっきりと決めていること以外断定はできません。ということで神様が罪を犯した御使いたちを容赦しないで地獄に引き渡してというところで細かく見てこれはどういう意味だというふうに限定することはできません。ではどうすればいいんでしょうか。私たちはここから知ることができます。人間ではなく御使いとして神様の御臨在の神様の天の御臨在の中で直接仕えるものとされている、そういう御使いたちでさえも罪を犯すことが起こりうる、そして罪を犯したなら御使いでさえも神様の厳格な裁きに遭うのだということです。聖書をたくさん読んでいる私たちキリスト教会の中では往々にして神様の愛が強調されます。神様は愛の方です。私たちを愛していてくださる、罪を許してくださる、そんな中でともすればちょっとこうあんまり話に上らなくなるのが神様の厳しさです。今日の読んでいる箇所では使徒ペテロはそのことをちらっと強調しています。ですから御使いから始めてまた昔の世界を許さずといって俗にノアの洪水と呼ばれる、正式には大洪水ですけれども、その大洪水に言及しています。私も高校生の頃とか20代の頃はその大洪水なんてのは起こらなかった、これは科学的には不可能であるとか、そんなことは考古学の世界から言っても起こっていないとかっていう言葉に随分悩まされました。聖書に書いてあることは違っていたのかな、もしかしたら解釈の違いなのかな、そんなふうに思ったことないですか。ある、うん、あります。僕はで皆さんね、科学という言葉に騙されないでください。科学っていうのは人間の知識です。人間の考え方による知識です。人間が無限だったら話は別ですが、人間は限界だらけです。科学と呼ばれるものは絶対ではなく、ほとんどが仮説、おそらくはこうであろうという考えです。地球の年齢、今どう言われてますか。46億7億って言われるんですね。46億年なんて誰が想像できるんですか。無理ですよ。全部それは こうだったに違いないっていう理屈に基づいて計算されてるんです。で、そのためにそれを裏付けるために、まあ、仮説を引き出して仮説じゃない化石を使ったりしてました。この頃化石って全然使わないですよ。皆さん気がつきました？化石は進化論の証明だってのあれは全然嘘です。学校の今日本の学校は不思議なことに進化論を正しいとして教えるところなんですよ。世界的にはそれはなってないんです。いろんな技術の進歩発達によって発展によっていろんなことが分かってきたんです。で、ダーウィンが言う進化論っていうのは今学者の間ではもう否定されているんです。つまり生きるものは全部こう項とか種とか目とかに分かれるんですね。人か人目とかね、には何をご飯とかのこと言ってんじゃなくて科学の分け方なんですよね。そういう中で種、猫という種は犬という種に変わることはありえないっていうのが遺伝子なんです。遺伝子学なんです。遺伝子学はこの30年ぐらいですよ発展してきたのが。DNA なんて今平気で使われるし、教会の DNA とかってみんな使いますけどね。でもそんな言葉30年前使われてなかったんですよ。だんだんと分かってくる中で、一つの種の中で猫が姉猫とか B 猫とかってなる可能性はあるけれども、猫が犬になることはありえないっていうのが科学なんですよ。皆さん、まあみんなはどうか知りませんけど、小学校や中学校で全部の命っていうのはアメーバみたいな単細胞からだんだん進化して人間になったって教えられてきた人何人いますか？ですよね。教えられてきたんですよ。それ間違いなんです。科学的、いや私が言ってんじゃない、科学者が言ってるんです。科学的に間違いなんです。じゃあどうしてこんなにたくさんのものがなったの？誰も説明できない。聖書だけで説明してんの、ね、ちょっと長い寄り道になりましたけれども、そんな中で洪水が科学的に起こらなかったっていうのは根拠がありません。本当に素直な本当の意味で科学的な考え方で見ていけば、グランドキャニオンは大洪水の証明であり、アルプスの中にある化石も大洪水の証明なんです。化石というのは1万年2万年かけてだんだんと土砂が堆積して、そして積もって積もってできるものではないんです。いわきの権現山って知ってますか？元私たち教会の建物があったところは南白戸なんですけど、その教会堂の、ま、目の前にちっちゃい丘があって、権現山って呼んでたんです。権現山ってのは権現神社があるからなんですけど、なんだっけ、緑院中高、はい、中学校と高等学校の、一緒になった緑院学校というのがありますけど、その裏側にの丘を登るといまだにたくさん化石見つかるんです。僕らも子供を連れて行きましたよ。葉っぱの化石なんです。皆さんは葉っぱの化石がどうやってできるか考えたことありますか？今ちゃんとした科学者はそんなこと言いませんけれども、昔の科学者は葉っぱの化石はこう地面に落ちて、でだんだんこう土がかぶさってきて、で長い時間をかけて化石になったのって言ったんです。たとえ土が落ちてきても 長い時間かけると葉っぱは腐っちゃうんです。いやいや、そうでしょ。そうやって肥料を作るわけでしょ。葉っぱの化石っていうのは、いっぺんにものすごい量の土砂がかぶさってきて、すごい圧力がかかって初めてできるんです。いや、魚の化石も同じですよ。魚ほっといたら3日で腐りますよ。綺麗な形で残っているシーラカンスの化石、シーラカンスはもう今はいない原始魚であるとかって言われてて、今生きてんですよね。知ってますよね。シーラカンスは生きてんですよ。シーラカンスは生きてた。映画になりそうですね。科学は私たちを騙します。聖書は偽りません。ノアの洪水が起こったのは本当です。私は写真しか見ていませんが、アルプス、スイスで言えばアルプスのあるところに行くと、古代学者、地質学者に言わせると、もう古い古い何万年も前の地層、そのさらに古い地層、古い地層、さらに古い地層、もっと古い地層っていうのは下に行くほど古くなるはずなんです。三つの年代層に突き抜けて木の化石があるんです。一本の木が三つの年代、何万年も前のって言われてるはずの三つの年代層に横ってよ、斜めになって残ってるんです。ちょっと写真見せればよかったですね。想像つきますか皆さん、ね、つまりね、ここまでは1万5000年前、ここまでは1万年前、ここまでは1000年前、いや5000年前っていうところに、ありえないはずの一本の木が三つの層にこう通ってるわけです。これは残念ながら申し上げなければいけませんが、地質学っていうものを変えなきゃいけないってことです。どんなにこれが学問だ科学だと言っても、事実は小説よりも奇なり、目の前にそういうことが起こっている。グランドキャニオンも地質学的に言うと逆なんだそうです。古いものが下にあるはずなのに、古いはずのものが上にある。私たちは科学が正しいという誤解を取り除かなければなりません。大洪水は確かに起こったことを私は疑うことはできませんし、皆さんも信じているはずです。科学が言うことが私たちの考えを邪魔しないようにしましょう。昔の世界はあまりにも悪に悪を重ねたために、神様が滅ぼす決心をなさいました。そしてノアとその家族だけ、ここでは義を述べ伝えたノアたち8人と書かれています。家族ぐるみで神様の正しさを述べ伝えた。しかしその時代の人たちは誰一人信じようとしなかった、耳を傾けようとしなかった。そしてノアとその家族だけが人間としては残りました。ノアの箱舟、アメリカのケンタッキー州にノアの箱舟を再現したモデルがあります。サン・フェイニン先生が案内してくれて行ってきました。ノアの箱舟のモデル、でっかいですね。あんなもの作ったんだなって、いや、まあ、その通りの形かどうかは分かりませんよ。でも聖書を調べる限り調べて、これがおそらく正しい形であろうというものを作りました。中に入って、とにかく外側よりも中に入ったらすごい3階建てです。どんな動物でも入る。で、その中で考えてみれば当たり前なんですけど、船の中にちゃんと種も持ってって土も持ってったんですよね。で、植えて 収穫してたんですわ。太陽の光があんまり差し込まなくても収穫できるものを作ってたみたいですね。それ調べていくとなんかわかるっていう、本当かどうか断定はできなくても大いにあり得るな。いやだって地球上の全ての動物一つがいずつ、中には二つがいずつ入れて1年も食う食べ物って大変な量ですよ、ね。まあ、とにかく聖書がはっきりと語っているように、洪水は、大洪水は起こった。それは何のためだったか。神様がいくら語っても耳を傾けようとしなかった人たちの滅びのためでした。さらに使徒ペテロはソドムとゴモラの例を挙げています。まあ、大洪水にしろソドムとゴモラにしろ、神様が人類を滅ぼすんですか、町を滅ぼすんですかって思ったことないですか。そうかと思うと人は、神がいるならなんで戦争があるんだとかって言うわけです。これ矛盾ですよ。神様は必ず悪を滅ぼされます。でそのソドムとゴモラの話の中で義人ロトと呼んでいて、アブラハムの甥っ子だったロトが正しかったから救われたとここでは言っています。そしてまとめが9節の言葉です。これらのことでわかるように、聖書の中でなんでこんなことが書いてあるんだろう、なんでこんな難しいことを神様はするんだ、いやこんなことを神様はするのか、本当かと思えるようなこと、全部私たちが正しい理解をするためです。それは何か。残念ながら人類は一種類ではありません。男性と女性ということではなくて、人類には敬虔な者たちと不義な者たちがいるんです。聖書に従って。そして敬虔な者、敬虔というのは敬い恐れると書いて、そういう漢字です。神様を敬い、神様を恐れる者たちと、そうではなく正しくないことをする人々。正しくないことをするのは神様を恐れないからです。神様の前に謙遜ではないからです。で神様は敬虔な者たちを誘惑から救い出してくださる。不義な者たちを懲罰のもとに置かれる。神様はそれをちゃんと知っていると書いています。もしも皆さんが、なぜ神様がいるならなぜこの世に不幸があるんだ、なぜ正しい人が苦しんで死んでしまったりするんだ、なぜ子供が苦しむのか、なぜ戦争の犠牲になる者が弱い者たちなのか、思ったことがあるでしょう。神様はそれを放っておいているのではありません。必ず裁かれる、必ず悪は罰せられるというのが神様のメッセージです。しかし神様は人間が一人も滅びることを望まれないというのも事実です。ですからもし皆さんが誰かにイエス様のことを話して、なんで神がいるなら戦争があるんだって聞かれたら、どう答えるか用意しておいてください。どう答えますか。なんかアイデアはありますか。なんでウクライナの戦争は起こるんだ。私ははっきり言います。ウクライナの戦争は神様が起こしたんですか。違いますよね。プーチンですよね。戦争は神様が起こすものではありません。人間が起こすのです。 神様はそんなことを願っておられません。いや、神様は何でもできるんだったら戦争を止めることができるだろう。その通りです。しかし戦争は人間が自分で選択してやることです。人間が自分で選択してやることの責任を神様になすりつけることはできません。戦争も、あるいはいろんな地域で起こる飢餓も、実は人災です。2011年の東日本大震災の中でも人災だという言葉が使われました。皆さんは聞いたかどうか分かりませんが、私は聞きました。私は地震津波は天災だけれども、自然の災害だけれども、人が苦しんで長いこと苦しんだのは人災だと思っています。人間、権威を持っている人たちが自分たちのするべきことをちゃんとしなかったので、たくさんの人が不必要に長い間苦しみ、その中で自殺をする人が増え、孤独死する人が増えたと私は確信しています。神様はそういうすべてをやがていつの日にか裁かれます。だから、もし人が、神様がいるならなぜ人間に苦しみがあるんだという思いを持っているのは実は非常に危険なことです。そういう人が謙遜になって、これは神様のせいではない、人間のやることだと分かるように祈りましょう。神様は悪を罰するだけではなく、敬虔な者たちを誘惑から救い出してくださいます。誘惑って何ですか？いや、詳しい行動のことはいいんですよ。誘惑って何のために来るんですか？
良いもののように見せて、
良いもののように見せて、そして騙して
違う方向に
行かせる。そこです、ね、誘惑は私たちの気をそそる、求める心を引き出す。それは何のためか？神様から離れさせるためです。神様を恐れないで、神様を敬わないで生きる方向に引っ張っていくのが誘惑です。しかし神様は、神様を恐れる者たちを助け出してくださる。これは約束です。私たちはこの約束を信じていくのです。どんな時にも神様が必ずご自分を信じて、ご自分を求めている者たちを必ず助けてくださると信じることができたら、私の場合、どんなに苦しくても心配しなくていいんです。絶望にならなくていいんです。必ず神様が助け出してくださると思ってるわけですから。いや、そう約束されてるんです。だから苦しい時にこそ、私たちはこの約束を思い出して、神様は必ず私を助け出してくださると自分に宣言していくことによって、私たちはしっかりと立つことができます。もう自分は絶望だ、悲しい、もう望みはないな、神様は生きてるけど、神様こんな私はもう助けてくんないな、というのは嘘です。それは自分がかわいそうになる自己憐憫というやつです。はあ、私はなんと悲しい存在だろうか。いつの間にか主人公になりたいんです、ね、悲劇の主人公になりたい。人間は主人公になりたい人が結構たくさんいると思います。自分もそうかもしれません。 分かんないうちにそうなるかもしれません。でも主人公は神様です。神様が主です。で、私たちがそれをしっかりと自分の中で受け取っていくならば、どんな状況の中でももう絶望だと思うことはないのです。神様は望みの神様です。神様は希望の神様なんですから、その神様につながるものに絶望はないんです。神様が約束しておられることは全部希望の土台です。全部希望です。神様が約束しておられること、そのうち私プリントにして皆さんにお渡ししますけれども、聖書、新約聖書の中で私たちが神様の愛のゆえに、恵みのゆえに、イエス様のゆえにどんな存在とされているかということを拾っていったら178箇所ありました。178もあったら皆さんね、絶望になってる暇ないです。落ち込む暇がないです。いや、神様はそうやって全部用意していてくださるんです。それなのにクリスチャンがどうしよう、困った、困ったって、ね、困ったクリスチャンが多いのが困ったことなんですけれども、それは聖書の約束に目を向けない結果だと私は確信します。神様は必ず私たちを誘惑から救い出してくださいます。そして神様は必ず悪を裁かれます。だから私たちはこの世にたくさん悪があっても、それを心配しないようにしましょう。なんでこんなに悪があるんだ。答えは簡単です。人間の罪です。人間が神様を神様としないからです。だから私たちは人々が一人でも多く神様を神様とするように祈り求め、また私はイエス様にお会いしました、神様の子供とされましたと証していきましょう。そのようにして神様がご自分の方法でこの世界を変えてくださいますように。私たちはイエス様とつながっているなら必ず助け出される、必ず救い出される存在なのですから、感謝し続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みと憐れみを感謝します。あなたの御言葉、聖書を読んでいくと時には心が重く暗くなりそうなこともたくさん書いてありますが、実はそれはあなたが正しいお方で、必ず悪を罰し罪を必ず罰して、しかしどんなに罪深いものでもあなたの皆を呼ぶ者は救ってくださるお方であることを知るためですから、ありがとうございます。もっともっとあなたを信頼し、あなたの御言葉を受け入れ、御言葉に従うことができますように助けてください。イエス様、どうかあなたが生きて働いておられる全能の神様であられることがもっと私の中で現実になりますように、聖霊様の光を照らしてください。私たち一人一人にそのようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。